TOKYONET RADIO。
二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
人生が深くな
ってきた。難しい政治の話してきたな。
そう思うでしょ。
ええー、よ
今宇宙見てみよう。単なるイベントだよ。
確かに
あんなの、あんなのさ政治家をかけない
と50代に立候補して1位真面目な人数人です。
普通に歌って、
いや、わかんないですよ。まあ、その小池さんとかさ、まあ、わかんないけどね、さ、なんか真面目にこう政治家っぽい人が何人かいるぐらいで、
まあ、俺
はだって、裸のさ、ポスター貼ったりとかさ。
だからそう見てくとさ、もうお祭りじゃん。
まあね。
そんなの立場ないね、NHK 党の人らはさ。
そう、売ってんだよ、だってあそこの
政治家。そう、だから、それで金儲けしてんだから。だからそういうことが出てくるとさ、これから政治っていうのもさ、考えなきゃダメかもしれないね。
そうね。
むしろあれ逆にさ考えたらさ、もう若い人があれ面白がって、
いやそう。
政治戦ちょっと行ってみようかっていうことになって、はい、まあ今まで政治離れが散々パラ叫ばれてたけども、はい、あのおかげでちょっと政治に興味を持つ若い人が増えてきたぞっていうところが一つのメリットだよね。
メリットあんのかな、
だってあの掲示板見たってさ、何これピンクなりがバーン
って出てきた。そう。
なんだあれ、で自分のポスター貼る場所がないやつはさ、クリアファイルから。
そう。
何やってんだよ、もう。
あれ、でも一枠いくらで売ってるんですかね。
なんか言ってたよ、8000、
8000円
そんな大した金じゃなかったよ、確か。
そうなんだ。
でも、供託金が300万円だっけ。
そう。
で、多分元は取れるぞ、みたいなことは言ってたじゃない
ですか。あ、8000円で
8000円かなんか分かんないけども、ただほら、宣伝料が莫大なんだって。
まあね。
あれに出て名前が売れるんだよ。
そうだよね。だから300万円の広告料って考えたらめちゃくちゃ安いってみんな言ってますもんね。
しかも、あとは NHK でさ、政見放送出られるじゃん。
そうだね。
ノーカットで。
確かに。変なこと言えば何しようがいいんだもんね。
そう、それを思ったらさ、そんなもん。300万ぐらい安いもんだと思うやついるんじゃない。
今日は都知事選の話でいくのかな。まあ、この二人でお送りします。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。www.artheelsmusic.artheelsmusic。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、何曲も入ってんの。
ナナミ、イチアップ発売中。みんな、聞いてね。
真夏の怪談スペシャル。いや
もういつまでもさ、その都知事選なんだなんだなんだ
ペラペラ
ペラペラペラペラペラじゃなくて、でも考えてみたら都知事選だってさ、はあ、あれ地に毛量たちがさ立候補してるわけだからね。
うまいことまとめたな。
怖いっつや怖いんだよ、
で
今日は本当にちょっと今までみんな、はいはい、今まで俺たちが聞いたり体験したりしたことを、
はいはいはい、
皆さんにお話ししようかね。
はいはいはいはいはい、はい、え、ちょっとじゃあそれ、まあ、簡単に私から一個言っていいですか。怖い話でいいですよね、
うん、
いやなんかそのまあ私の知り合いの話なんですけど、うん、鳩いるじゃないですか。街中に鳩いるじゃないですか、
うんうん、
あの鳩って公園とか行くと餌やってるおじさんとかいるじゃないですか、
うんね、
でその餌やったりとかしてると鳩バーっている中で、はいはい、その知り合いが行った時にやっぱり鳩が鬱陶しくて、たまたまバサバサバサって飛んだ時に、うん、顔の近くなんか飛んだらしいんですよ。でその知り合いはもう鬱陶しいなっつって鳩を殴ったんですよ。パチン。たまたま殴れたかな
ん
か。でまあそのまま鳩は飛んでったんですよ、
うん、
でもう本当に嫌だなーなんてこうやったらしいんですよね、その知り合いは。そしたらその知り合い鳩殴ってから数日後高熱にうなされて、うん、10日間ぐらい入院したんです。怖くないですか。
鳩 ハトの何？それハトが原因なの？
そうで、その後その人、うん、原因不明で亡くなったんですよ。
クロック
ー怖えわマジで。いやだからそれ聞いてから俺もうめちゃくちゃハト怖くなって。
じゃあ何なの原因不
明？いやわかんないんだから。だからあいつらだからめちゃくちゃその細菌というか。
だからハトを殴ったことによって菌がハト
の中に
入ってってことでしょ？
そう。だハト殴ったらダメよっていう。
それを言ってくれないと。
怖いわだからあれ。
だってあんなのドバトなんかさ、うん、でもあれ中国人食べるんだよ。
いやだからそれってでもあれでしょ？その食用のハトじゃん。
いや違うなんかね。
ドバト行く？
ドバト行くだって浅草の清掃になんか行って中国人なんかさ、うん、清掃人でハト美味しそうに茹だれ垂らしてく
る。いやいやいや見てねえよ本当に。
多分ねあいつらね超料理の仕方を知ってんだよ。うん
ノバトの？
いや、フグと一緒でさ、ここを食べたらダメだぞって
。はいはいはいはい。うるそだ
ーノバト。スズメとか食べるじゃん。
いや、まあ、でも、その中華料理って割と何でも出てくるイメージはあるじゃないですか。うんうん、だって高級料理でね、それこそだってね、動物のこう、食べられなさそうなところ食べたりするわけですから。だから、なんかハトを食べるって言っても、まあ、
だからその辺のハトはそういう菌があるけれども、でもあれ、まあ、前さ、全然話変わらない、話変わらないけど、クロヨンダムで、クロヨンダムって建設したじゃん、冬の寒い時、クロヨンダム建設しに行った時の、当時の建設作業員って、もう本当、雲もなくて、どこだっけな、中腹、いや、黒部の、山の中腹ぐらいに行ったら、うん、池があって、うん、その池にカエルがいっぱいいたんだよ、そのカエルを、うん、もうそれまで何も食ってなくて、とにかく、うん、カップラーメンとかも大体カップラーメンとかあったから、もうでマイナス何度もあって、カッチンカチンに凍るやつじゃん、もうみんなどこに缶詰とかも当時の缶詰で砂漠だから、もう食うものだけ腹ペコで、それでもきつい仕事するわけじゃん。そしたらなんかカエル見て、あカエルだーっつってみんな大喜びして、それ取って焼いて、食って。もう作業が終わる頃にほとんどその池のカエルはいなかった。
マジで？
すごいごちそうだったんです。おかげで
駆除もできるわ。
そう駆除は
しなのかわかんない、うん、いや怖いわマジで。
当時の人にとったらそれぐらい過酷だったんだよ。
まあでもさ、それで考えたらやっぱりナマコとかもそうだし、タコとかもイカとかもそうですけど、一番初めに食った人すごいなって思いません？
もうそんなこと話がいる。
そうだそうね。
ハトはだからね、怖いね。
怖いよ。
ハトを引いたタクシー運転手だけどな、この前ね。二人でハトさ引いてさ。
あ、いや怖いよ。だからなんかそのもうなんていうの、その野生のもの自体やっぱり動物とかもそうだし、もうなんかよく山行くと猿出てきたりするわけじゃないですか、うん、あれももうすごい汚いんじゃないかなとか思っちゃったりする。
それはみんなどんな菌持ってるか分かんない。だって犬とかだって今こそないけど狂犬病とか。
そうかそうか、怖いわマジで。
怖いついでなんだけど、今度はちょっとお礼の話させてもらうと、うちの一番、うちの兄貴が神戸の、神さんの実家、すごい田舎なんだよ。で黒田っていうすごい田舎の実家 で昔ながらのこうお百姓さんの実家、
はいはいはい、はい、
それこそなんかでかいわらぶき家の、
はいはい、
一戸建ての昔ながらのなんかいろりバターがあるみたいなところで
想像つく。
でそこに行ったんだけど、うちの兄貴はそこに行くのがすごい嫌なんだよ。
なんでよ。
なんかね、うちなのに別に霊感があるわけじゃない。
はいはい、ない。
なんかね、行くとね、なんか嫌なんだって。
なんで。
なんかじとーっと暗い雰囲気するんだって。まあ、もう昔の古い家だから日当たりも悪かったりして、薄暗いっていうのは分かるんだけど、そうしたらね、実際、この間、去年の夏かな、とうとうそこに、だからいつも日帰りで帰ってたんだって、部屋で。ただ、去年の夏だけ、なんか、その、お父さんに頼まれて草むしりをしろって言われて、草むしりやって、一日やってて疲れちゃって、でもさすがに今日は泊まっていくよって泊まったのって、で、なんか、田舎の家の、なんか、パッと見たら壁に、昔ながらのおじいさん、おばあさんとかの、
あるある
、私がずらーっと飾ってあったので、
怖い怖い怖い、
なんか嫌な雰囲気だなと思って、だって、自分には縁もゆかりもない人、
ない
知ってる人だから、
白黒でね、
仏壇みたいにさ、 で寝てたら、うん、なんかね夜中、うん、僕悲しくなったん
だ。いやもう怖いわ。
悲しくなったんだよ。で肩動かなくなって、あ悲しくなと思ってしたらなんかね障子なんだよ。だ障子がガタガタガタガタって揺れたかと思ったらなんかスーって障子が開いたんだよ。で目は兄貴が見えたんだって、パッと見て、見てわーと思って、じゃあ障子が開いたと思って、あの、兄貴の神さんが入ってきたのかなと思ったら、なんか黒い着物を着たおばあさん。
あー怖い。
多分おばあさん。顔ははっきりわかんないけど、知らなかった。で、腰曲げて、が、ぐーっと入ってきた。で、ふぅっと、兄貴。声も出ないし怖くてもういい年なんだけどやっぱ怖いんだよ。
怖いよ。
そういくつになってもと思って声は出ないけどもとすごいグッとどうなるったらそうなんか
その笑い声おばあさんが笑ってる。
おばあさんね今笑い声じゃねえよ。
ああ そういうことそういうことね。びっくりした。
でおばあさんスーッといなくなったそうから。それだけだったんだけど、そんなの見たんだ、生まれて初めて。生まれて初めて見たわけだし、実際、今まで話には聞いてたけど、自分の目の前で起こって、あ実際、ほんまにそんなことあるんだなって、すごい言ってたよ。
でもその歴代の中にそのおばあさんいたり
したら、そんなの分かんないよ。
分かんないよね。
それはどっか行
くと、怖いわ。
でもそういう話かもしれないけど、とにかく。もう嫌だっつって絶対に、それからもう兄貴も絶対に止まんなくなったね。
いやー怖いよ。
何があってももうあそこに止まる。でそこに行ってさ保護猫活動やってんだよ。
はいはい。
かみさんの妹が保護猫活動やってて、保護猫ってね20匹とかそれぐらいいるんだよ。
いや
そんで家の中がただでさえ暗くて古くて、なんかじとーっとして湿っぽいのに、さらに猫の毛とかもいっぱい。
いやー怖い。
ますます嫌なんだって。
なんか集まってくるのかもしれないですよね。そういう
そうでなくたって夜中と目覚めるとどっかで猫が鳴いてるんだ
よ。いや怖いわもう。いやもう怖いってマジで怖い。
あーすげえとこ行くんだ。でもまあしょうがないよね。
でもこうスーッて開いてそのなんていうの足元がなんかこうスーッて通り過ぎてっただけ。別になんかその
じゃあそこまで詳しい
怖いわ。そうかそうか。
ただ見ただけでわーって思っちゃうからさ。
怖いよな。
でも確かに人がいるんだよね。はっきり見えないじゃん。輪郭とかはっきりとああいうのって本物の人間だったら分かるけど、うん、だからまあでまして金縛りだし、俺も一回前金縛りあった時、それは俺は見なかったんだよ。なんでかって目一生懸命つぶってたから。
いや怖いよ怖い見たくない。
なんで目一生懸命つぶってたかって俺一回その時やっぱ疲れてたんだよね。
あ、はい、
疲れと金縛りって絶対、は
いはい、あるっていう
因果関係
あるって聞いたことある。
それ旅行から帰ってきたところで疲れて帰って家で寝てたんだよ実家の方で。そしたら金縛り、俺生まれて初めてそれで金縛りだったんだけど、そしたらねその玄関のところが玄関のところで誰かがノックするんだよ。コンコンコンコンコンコン。それに合わせて犬がワンワンワンワンワンワンって吠えてんだよ。
怖い。
犬なんてうち飼ってないんだよ。
え？
犬なんてうちを飼ってないんだよ。だからどっかよその犬かもしれないけど。
はい。
すぐ吠えてんだよ。そしたらでもガンガンガンガンって叩いてて、でそのうちガチャって落として。
いや怖い
って。髪が開こうとかする。
無理。
それで足音でもミシミシミシみたいな感じでなんかあ。で帰ってくるんだと思って、うん、だから俺その時金縛りあったのはその時初めてだったけども、うん、今ここで目を開けたら、なんか見ちゃいけないもん。
いや絶対
見るぞと思って、なんかわかんないけど、だから今絶対目開けちゃいけないと思って、何があって目開けちゃいけないと思って、目つぶったんだよ。そしたらなんか向こうがギシギシギシだって音が聞こえて、それでまあとりあえずは収まったんだけど。金縛り解けたんだよ。解いたんだよ。
あるわかる。大声出す。
そう。でもそれでもね解けない時もあるんだけど、なんとかそれ解けたのかな。
いやまあなんかその昔その結婚して間もない時に、俺はその本当にトントンから始まってドアガチャガチャされるっていうことあったけど、それはただの酔っ払いだったっていうわけ。あれでもめちゃくちゃ怖かったよ。
それは一人暮らしでよくあるんですね。
そう
女の子なんかは一人暮らしの女の子はみんなそんな目にあってるよ。可愛らしい子なんかみんなそんな目に。
いや怖いよあれ本当に。で その当時、そのと、その、なんていうの、酔っ払いの被害があった時って、ワンフロアに一家族しか住んでない。そう、だから、もう、間違えたんだろうね。もう、トントントントンってされて、めちゃくちゃ。でも俺も昔、その、一人暮らししてる時に、金縛りにあったんですよ。俺も全然金縛りとか霊感ない人ですけど、金縛りにあって、で、もう嫌だなと思って、でも俺は、パッて目開けたんですよ。目パッて開けたら、目の前に、まああれ寝ぼけてたっていうのもあるかもしれないですけど、真っ白狐がいたんですよ。で、狐がいて、まあ狐が角にいたんですよね。で、これは見たんです。なんかぼやーっといて。
真っ白い狐ってあの神社になるような狐ってこと？
いや、そう。で、
尻尾が8本ぐらい。
いや、8本も見えなかった。もうでも狐だなっていうのが確認して、うん、ああもう怖いなと思って目つぶってもうそのまま寝ちゃった。
それでラッキーじゃない？
そうで、ある時あのそういうなんかスピリチュアル的な人とかに、いやこの間金縛りにあって目開けたら狐いたんだって言ったんです、うんうんうん、そしたらそのスピリチュアル的な人が、くじゃあ多分それ近くに稲荷神社あるよって言われて、でそう多分引っ越してきて、お前まだ挨拶ねえぞって言われてんだよって言われて、うん、マジっすかっつって、うん、で、じゃあ探しますって言って、うん、当時 Google マップもなかったから、うん、家の近所さらーってこう散歩した、
うん、
徒歩2分のところに稲荷神社って、うん、あるんかいっつって、うん、一応挨拶だけして提供してきました、よろしくお願いしますだけ言って来ましたけど、
うん、いや別に悪いあれじゃない、
じゃなかったんですよ。まあ、ちゃんとあの挨拶に来なさいよっていうことを多分言われたんだと思うんですけど、めちゃくちゃでも金縛りが怖い。
金縛り怖い、
ね、もうでも大人になってからないですけど、20代はもうめちゃくちゃされて、
本当怖いよ
なってた気がしますね。
あとね、
うん、出てくるね怖い話。
怖いわ。ドラマとシンクロしたって話なんだけど、
何それ、
友達のおじいさんが病気で体調悪くしちゃってて、入院したんだよね。それまで家にいたんだけども、急に体調悪くなったってことで救急車で入院したんだよ。でその時家に家族がいて、で家族が付き添っていきますっつって、おじいちゃんに付き添ってみんなで、
はいはいはいはい、
もしかしてちょっともうやばいかもしんねえからっつって、みんなで言って、じゃあ誰かお電話番、その時携帯とかないから、
はいはい、
電話番してないとダメだよって、じゃあ俺電話番しとくかって友達電話番してて、
は
あ、でなかったら電話するよ、連絡するからねなんて言ってて、で自分だけ家で一人で留守番してテレビ見てたんだって、
は
あ、そうしたらなんかまあどのくらい時間しばらく経ってテレビでなんかドラマやってたんだよ、
は
あ、でドラマやってて何気なくそのドラマ別に見るともなし見せたら、ドラマの中で役者がどういう話になるか知らないけども、いきなりおじいさんが亡くなった。
怖いって。
ドラマの中でよ。
ね、
うん。なんかね、ドラマの中でおじいさんが亡くなった。でそいつがそれ見てて、見てたら何気なく見たら、亡くなっていたすぐ直後に電話がリンドになってきて、
怖い怖い怖い。
で取ったらおふくろで、おじいさん亡くなった。すごいリンクびっくりしたんですよ。何の意味もないんだけど、でもそんなの、
いやいやそうっすね、多分なんかあったんでしょうね、
なんか教えたかもしれない。でもあれは不思議だったって、リンクして、
いや怖いわそれ。
怖いっちゃ怖いけどね、ちょっと不思議な話だよね。うちの親父が亡くなった時も、うちの弟がその時実家にいて、その時実家にうちの兄貴、上の兄貴2人と俺に連絡したんだけど、普段俺なんてその時なんで普段めったに家にいなかった、携帯もないし、でうちの2番目の兄貴とか3番目の一番上の兄貴なんかも仕事で、そんなに普段、
はい、
だいたい夕方のあれ4時か5時ぐらいだったんで、そんな時間家にいないんだよ。そしたらでも弟が電話したら、その時間俺もそうだった、俺もたまたまその時家にいて、電話を受けたんだけど、その時みんないたって、夕方その時間
すご
びっくりしたんですよ。
すぐつながったから、
そう、兄貴全部いたっつって、
いやすげえ、
あれは不思議だったよっつって、そういうことあるんだよね、だからね、
いやなんかあるんでしょうね、
あとそのあれでいけば、なんだっけ、おばあさんが亡くなった時に、
はいはいはい、
おばあさんが亡くなって、すごいこう親しいおばあさんだったんだけど、そのおばあさんがやっぱ病院で亡くなっちゃったんだよ。で、自分は東京から遅れて駆けつけて行った時はもうおばあさん亡くなってたんだよ。で、すごいこう仲良くよくしてくれたおばあさんだから、まあ、死に目に会えなかったと。
はいはい、
で、まあ、残念だったけどしょうがないよねって、まあ安らかに、
はい、
亡くなったからって言って、はい、そいつ車帰ろうと思ってタクシー乗ったんだって、はい、で何気なく夜タクシー乗ってて、はい、前の車で信号待ちで止まったんだよ、はい、で一車線の、はい、で信号待ちで止まった時に前の車が右折ウインカー、はい、で赤信号で止まってて、はい、でその後ろにそいつが乗ってタクシー、そしたらその右折の車の後ろの後部の座席の窓がウィーンって開いたんだって、うん、で左に手がひょっと出て、うん、なんかすごくこう手振ってんだよ、うん、うわーってすごい手振って、うんうんうん、だからそいつ見てて何気なく見てて、ああ鳥の向こうに誰か知り合いでもいいのかなこの人、
うんうん、
で手振ってて、それで信号が変わって、うん、青になったんだよ、
うん、
で対向車もいなかったからすぐその前に映ってたんだけども、その時その手振ってた人が窓からひょっと顔出してこっち見たんだよ。おばあさん
怖いけどなんか怖くないよそれ。
おばあさん
なんか最後のお別れを、
そうそうそうそう、そいつそれ見て、お別れに来てくれたんだ。
いやそうだよね、
そう、あれは怖いという
か、いや怖いじゃないね、それはね、
不思議な感じ
だ、うん、怖いって出ちゃったけど確かに不思議だわ。
ああおばあさんが最後のお墓に来てくれたんだと思って、でもうその車シュッピャーって行っちゃったからね。
ああ、うん、そうかそうか、
あれは不思議なこともあるよね。
あ俺もでもなんかその前にそのおばあさんが、うちのおばあちゃんがなんかちょっとその山場を迎えてるから、よかったら病院に来てくれないかっていう連絡が来て、でまあおばあちゃんにはすごくお世話になったから、まあちょっとその家族のごたごたはあるにせよちょっと顔だけ出そうと思って、夜中12時半ぐらいに病院行った
んです。そんな時間に病院は行けるの？
そう、もうその ICU だかなんか入ってるんで、24時間いつでも面会可能なところだったんですよ。でまあ、要はその待合にはうちの その親戚家族がもうみんなもうその待機してるみたいな状態で、まあ、その家族と会いたくなかったんですけど、まあ、一応行ったんですよ。行ってで、まあ、その通してもらっておばあちゃんとこう、まあ、おばあちゃんも本当意識ない状態だったから、まあまあ、ちょっとこっちの言いたいことだけ言って、まあ、本当にもうお世話になりましたっつって、まあ、早く元気になったら、まあ、また、会いに来ますよみたいなことだけ言って。で、まあそのまま私はこうスッと帰った、
うん、
でまあ家族がいて親族もいた時に、うん、まあ何かそのおばあちゃんに会ったら連絡するからって言われてたんですよ、
うん、
で、ああ分かりましただけ言って帰ったんですよ、
うん、
そしたら 2,3 日経っても何の連絡もなかった、
うんうん、
で、まあよかったと思って、
うん、
何の連絡もないってことは、うん、おばあちゃん無事だったんだと思って、うんうんうん、そうだから意識戻ったのかなと思って、
なんか
そうだからよかったわと思って、で、まあ、何ヶ月一回自分あのお墓参りに行くの、おじいちゃんとかのお墓参りに行って、でその時もおばあちゃん助かったっていうか元気になったみたいだなと思ったから、じゃあおじいちゃんとかにも一応会いに行こうと思って行って、お墓参り一人で行った時におばあちゃんの名前ががっつり墓に刻まれてた、
うん、
死んどるやないかっつって言いながら、
なんで連絡なかったの？
全然なくて、
なんで
葬儀にも出られなくて、これ
なんでそんな連絡なかったの？
いやまあもともとは要はだから俺連絡先も教えてないから
ダメじゃん、
そう家族に、で何かあったらそのツイッターとかその辺経由で来るくれるっていうはずだったんですけど、何の連絡もねえじゃねえかっつって言いながら、
なんだろ
う、もう
なん
かまあまあまあ
それはそれで別
に何かがあれだったからだと思うんですけど、はあ、ひどかったよマジで、
別に怖い話というか、
まあそれはね、死んどるじゃないかっつっておばあちゃん家で、俺昔その小学校2年生ぐらいの時に泊まりに行ってたんですよ、浦和にあったんですけど、でおばあちゃん家って要はその2階建てで1階にリビングとか、まあ茶室とか仏間とかがあってトイレもあるんですよ、で 2階でみんな寝るとき寝てるんです。小学校2年生のときにやっぱり下に降りてトイレに行くっていうのも、もう苦痛で仕方なくて、真っ暗の中、仏間通って廊下の奥まで行かなきゃいけない。で、行こうとしてたときに、もう深夜誰も起きてくんなくて、トイレ行きたいって言っても、もう明かり全部つけて、トイレに行って、帰ってきたときに、ちょうど玄関で、昔のおばあちゃんちだから、ノックする金具って知ってます？あのカンカンっていう、コンコンみたいな、がついてたんです。ピンポンもあったんですけど、それもあった。で、コンコンってされたんですよ。でこんな夜に誰だろうと思って、誰ですかって言って、そしたらコンコンってされたんです。で、誰ですかって言わないと僕開けないですよって言ったら、コンコンだけされた。で、ドアの横って、そういう昔の家ってすりガラスになってて、向こう側に誰かいるなっていうのは見えたんです
よ。シルエットでね。
そう。で誰かいるなと。で、まあ、でも、その、一緒に住んでる人とかが遅く帰ってきた可能性あるかもしれないけど、うん、僕は開けないから、つって。名前とか言わない限りです。
いや、普通、俺だと言うもんね、
だから。コンコンってされた。だけ。で、怖くなったから、もう俺そのまま寝たんです。
うん、
で、寝て、起きたら、うん、隣の家、殺人事件起きてた。
どういうこと
要は、隣の事件がもうキープアウトされてて、殺人事件が起きてた、隣の家。だから、俺が多分コンコンってされてた、あいつは殺人犯だったかもしれない。
なんで隣の家コンコンにするの？
だから俺が開けなかったから、多分隣の家行って強盗がなんかしたんじゃない？
なんで、じゃあ、お前の家を狙ってきたってこと？
来て、で、俺が開けなかったから、
殺人犯がお前の家を狙ってきたってこと？
狙ったかどうか分かんないけど、その辺回ってたのかもしれないから。
空き巣狙いみたいな。
そうそう。だからあれ開けてたら、もしかしたらうちが殺されてたかもしれない。
ああ、中に入ってきたって
こと？そう。
で、そいつは開けられなかったから、
隣に行って、
隣の人を殺した
ってこと？
そう。その方が怖い。
怖くない？
その方が怖いじゃん。
マジで怖かった。
まあ、禁止師匠だったっけな、うん、吉本の。
何？
あの人がなんか若い時に、うん、お姉ちゃん2人ぐらいと知り合って、
う
ん、で別の芸人2人とよく4人で遊んでて、うん、でそのうちよくその2人のうちの1人の女の家に、
うん、
泊まり行ったりしたんだって、
はいはい、
で4人で酒飲んでまあなんか朝まで
まあまあまあ楽しいやつね。はい。
そしたら、うん、ある日楽屋に警察が来て金賞に、
はあ、
なんかこの人知りませんぞ、はあ、じゃあその女の人なんだよ、
はあ、
4人でよく遊んでたんですよ、
は
あはあ、知ってますよって、はあ、この人はこれ、ね、いつ行くか、
は
あ、あんた警察はその細かく調べてて、はあ、いつ行くかあんたこの人の家に行ってたでしょ、
は
あ、警察だからもう正直に言ってました、はあ、言ってましたって何したんですかこの人って殺人したんだ
え
なんです、ね、殺したんだって、うん、借金してて、うん、その借金返しきれなくて、うん、なんかその店の男の子と一緒に二人で、うん、その借りた人を殺しちゃったって、
う
ん、うわそうなんですか、
うん、
そしたらその死体を自分の部屋の天井裏に隠した
いや怖いから
金賞え、うん、じゃあ僕ら4人で遊んでたけどあの時部屋には5人いたんですねそういうことだよでも
笑い事じゃねえわマジで超怖えわ。
熱湯に入って30年格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
エンディングのコーナ
ー。笑いのネタもそういうの芸人ってそういう階段話に行くと思
ってます。そうだよね。あの部屋に5人いたんですか。衝撃的ですわマジで。
うちはすごい
よね。いや怖い。
実際あった話だよ
ね。すげえわ
ー。ねまあまあこういう話をねやってきましたけれども、どうだったでしょうかね。
いやなんかさっきからね鳥肌が止まんないんですよマジで。
そんなに怖い話した？
いやだから金縛りの時とか怖かったっすよあのおばあさん。
怖いっていうか もうなんかさ、まあまあ怖いけど、目さえつぶらなきゃ大丈夫って、目さえ開けなきゃ大丈夫
だから、あー、まあね、
金縛り対処法みたいなのにさ、もう覚えちゃってさ、
いや、なんだよそれ、
もうなんかもう今もうめんどくせえなと思って、
あでももうだってないでしょ、その年になって、
いやいや、全然関係ないよ、
あ る, ある
だから疲れてたらあるんだ
よ、そうかそうかそうか、じゃあ俺疲れてないのか、
疲れてたら肉離れとかも
するし、する
ともないんだから
、最近肉離れ調子
だ、足離れって別に霊現象じゃなくて、意識の体のそういう
疲れてるし、
足がつったりするような、変なものもないのかなと思うよ、
はいはい、
まあ、それに伴ってそういうなんか変なものが聞こえたりとか、それが見えたりとかすることはあるかもしれないけども、はいはいはい、基本的にはそういったまず体を見たりとか、なんかそういうなんか疲れてますよみたいなダメージの信号じゃないかな、
あーそういうことですね、いやー、いや、それにしても怖い話だったな、バスケさん衝撃的だったな、マジで、
まあ、いろいろある
よね、いや、でもな、真夏のこの怖い話、めちゃくちゃいいっすね、
うん、今度まだ、
ね、いや、これだから本当に他の人を呼んで怖い話聞いたりしたい、
怪談話、怪談話とか、まあ、ネタと一緒だけども、うんうんうん、下手くそなやつの話つまんね
え、いや、でもそれはそれでちょっと、
いやいや、そうなんだ、本当そうなんだよそれどういうことって言うと、入る前にその話どこおかしくないどこ
の
ことっていう、
まあ俺もちょっとそういう時今日ありましたけどね、
そういうのあるから、まあ、うまい人の話かも
しれない、ね、以上、二世代ターボのシーンを先に勉強させていただきますでした、ありがとうございました。